お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
6月18日木曜日、 SBS 日本語放送ニュースです。連邦政府のアンソニー・アルバニージー首相が5月に発表した新年度予算案に盛り込んだキャピタルゲイン税 CGT の改正について、スモールビジネスの支援などを目的にした大幅なカーブアウトを発表しました。首相は政府が業界と話し合いを行った結果、変更を行うことを決めたとし、適用の対象となるのは270万件に及ぶ事業を行っているスモールビジネスだと述べました。本日、既存のスモールビジネスを対象にした資産の 50% が稼働中の場合の CGT 優遇措置の売上高基準を200万オーストラリアドルから1000万オーストラリアドルに引き上げることを発表します。アルバニージ首相でした。さらに、スタートアップ企業に対する CGT の優遇措置に関するコンサルテーションペーパーが今日公表される予定です。スタートアップ企業向けのこの措置について、ジム・チャーマーズ財務相は、イノベーションを支援するもので、トラストに対する制度の変更も検討していると明かしました。アメリカとイランが戦闘の終結に向けて合意した14項目の覚書に署名しました。二国間、そしてレバノンにおける戦闘行動を即時、恒久的に終わらせることなどが盛り込まれています。しかし、イランの核開発問題の今後など、多くの点を解決するための最終的な合意内容については、話し合いがまだ始まっていません。この覚書が署名されたことで、アメリカは海上封鎖を終わらせ、イラン政府もオマーン海への商船の安全な航行を円滑にするという約束と、その実現への取り組みが行われることになります。ワンネーションのポーリン・ハンソン代表がキャンベラのナショナルプレスクラブで初めて行った演説をめぐり、メディアやジャーナリストについての発言が強く批判されています。ハンソン代表は演説でジャーナリストを批判したほか、メディアについて議論を抑圧しすべき仕事をしておらず、報道でワンネーションを貶めることに力を入れていると主張しました。ハンソン代表はまた演説後の質疑応答で、ガーディアンのジャーナリストセイラ・マーティン氏がワンネーションで働くハンソン代表の娘について質問すると、セイラ・マーティン氏をくだらないジャーナリストだと批判し、今後の記者会見には出席させないと述べました。労働組合メディア・インターテイメント&アーツ・アライアンスは、ハンソン代表の発言について、報道の自由に対する攻撃であると非難しました。また国民党のブリジット・マッケンジン議員はチャンネル9に対し、ハンソン代表の態度に懸念を示しました。
You need to be able to face the media and the tough scrutiny, but I am concerned.
メディアや厳しい監視に対応できなくてはなりません。ワンネーションが質問するメディアを自分たちで選ぶという事態になることを懸念しています。ドナルド・トランプ大統領が質問に答えるメディアを自分で選ぶというのは、アメリカではできるかもしれませんが、オーストラリアのような民主的な国でそれはうまくいかないと思います。マッケンジー議員でした。ニュースを続けます。アメリカの通販サイト大手アマゾンがメルボルン郊外メルトンに建設するデータセンターについて、施設で再生水を使用すると発表しました。データセンターをめぐっては水の供給が逼迫するとの懸念が上がっています。データセンターは数日内に着工予定で、グレーターウェスターンウォーターと提携し再生水を利用します。再生水を利用するデータセンターはビクトリア州で初めてとなります。複数のプロバイダーはこれまでに、シドニーでは2035年までにデータセンターによる水の消費量が最大1日250メガリットルに達し、飲料水の供給を脅かすと警告しています。 アマゾンは1年前、オーストラリアでのデータセンター拡張に200億オーストラリアドルを投じると発表しています。ダーウィンにあるドンデールユースディテンションセンターで違法に催涙ガスによる被害を受けたとして賠償を求め元受刑者らが起こしていた裁判で、オーストラリア最高裁は収容所に対し36万オーストラリアドルの支払いを命じる判決を下しました。催涙ガスによる被害は12年前の2014年に発生しました。収容所で部屋を抜け出し器物を損壊した別の受刑者に対して看守が催涙ガスを使用し、訴えを起こした元受刑者らはそれに巻き込まれました。その後この訴訟は控訴審を経て最高裁に持ち込まれ審議が行われていました。ニューサースウェールズ州政府が山火事シーズンを前に文化的な対策を含めた戦略、カルチュアルファイアストラテジーを発表しました。これは野焼きの認可を簡素化することを目的としていますが、同時に文化的な野焼きという先住民が持つ専門性を正式に記しています。州政府は野焼きを行う上で障害となっている保険の問題に取り組むほか、文化的な野焼きを支援する補助金制度を設立する方針です。今回新たな戦略が発表された背景には、2020年の大規模な山火事を受けた調査で、山火事対策に先住民による土地の管理方法を取り入れることが提言されたことがあり、今回その提言を導入しました。続いてスポーツ、男子サッカー FIFA ワールドカップです。アメリカのダラスでグループリーグ、イングランドとクロアチアの試合が行われ、4対2でイングランドが勝利しました。イングランドの選手では、ドイツのリーグでバイエルン・ミュンフェンに所属するハリー・ケインが試合で2点を挙げる活躍を見せました。ケインはドイツで2年連続で得点王に輝いているほか、ワールドカップでの得点がイングランドのワールドカップ最多ゴール記録を持つゲイリー・リネカー氏の10ゴールに並んでいます。次もサッカーです。男子サッカーの元オーストラリア代表選手アワー・マビル氏は、今年の FIFA ワールドカップに出場している代表選手の多様なバックグラウンドを紹介するビデオが人気を集めていることについて、驚きではないと語りました。このビデオは労働組合プロフェッショナルフットボーラーズオーストラリアが企画したもので、登場する選手は現代のオーストラリアについて語っています。現在の代表チームサッカールーズにはアフリカ系の選手が4人、タミル系の選手が1人、ヨーロッパ各地のヘリテージを持つ選手がいます。また4人の選手が難民としてオーストラリアに来ています。元代表のマビル氏も難民としてオーストラリアに来ました。今のサッカールーズについて、オーストラリアに誇りを持ってもらえるように意気込んでいると述べました。私たちは皆オーストラリアに感謝すべきで、長年にわたりこれほど多くの難民を受け入れてきたこの国のために全力を尽くさなければなりません。今私たちはそれぞれの過去を胸にオーストラリアを代表しています。マビル氏でした。続いてファイナンスエクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で112円95銭、 US ドルで 70.29 セント、また US ドル1ドルは日本円で160円67銭で取引されています。続いてお天気です。お昼の時点での明日19日金曜日のお天気です。パースは時々曇りで最高気温は18度、アデレードは雨の予報、最高気温は15度。メルボルンも雨になりそうです。最高気温は15度。ホバートも雨足が強くなりそうです。最高気温は15度。キャンベラは雨足が弱くなる見込みです。最高気温は14度。シドニーも雨が降るかもしれません。最高気温は21度。ブリスベンは時々曇りで、最高気温は24度。ダーウィンは1、2度雨が降りそうです。最高気温は31度の見通しです。以上ニュースとお天気でした。お知らせの後は音楽カレントアフェアーズに続きます。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。